リポーの皆さん、おはようございます。家計管理の先へ、稼ぐ、増やす、マインドを学びながら自分の人生を生きる思考講座、今日は5日間講座2日目の限定音声です。昨日の1日目では、努力不足ではなく考え方の土台が人生を分けるというお話をしました。頑張っているのに変わらないとき、必要なのはさらに努力を増やすことではなく、自分がどんな考え方で未来を見ているのかを見直すことというお話をしました。今日はそこから一歩進んで、何も変えないまま時間が過ぎると家計や子どもの将来にどんな影響が出てくるのかというですね、少し現実的な話をしていきます。今日一番伝えたいことはですね、何も変えないことというのは、今日すぐには困らないからこそ怖いということです。何も変えない選択が一番怖いということなんですけれども、例えば最近物価が上がってきていますが、なんとかまあ生活ができているとか、今月の支払いもまあなんとかできた、貯金は増えてないんだけれどとりあえず家計は回っているとなるとですね、まだ大丈夫かなとか、今月はまあ仕方ないよねとか、落ち着いたら見直そうとかですね、また来月考えればいいかっていうふうに思いやすくなります。この状態ってまさしくですね、ゆでガエル状態に近いなと思っています。これはですね、カエルを熱湯に入れると、まあ、熱くて驚いて飛び出して逃げるっていうことは想像できるかと思うんですけれども、常温の水に入れて徐々に温度を上げていくと、温度の変化に気づかずにそのままカエルが茹で上がって死んでしまうという例え話なんですけれども、この茹でガエル状態というのはまさにですね、少しずつ起きる変化には気づきにくく、まだ大丈夫とか、もう少し様子を見ようと思っているうちに気づいた時には問題が大きくなっている状態のことを言います。これはですね、家計で考えるとすごくわかりやすいんですけど、例えば夫が急に病気になってしばらく働けなくなったとします。すると収入が大きく減って医療費まで必要になりますよね。そんな状況になれば、このままでは生活できない、今すぐ家計を見直さなきゃって気づくと思います。家族の生活が続けられないかもしれない、子供たちを守れないかもしれない、ローンが払っていけないかもしれないっていうふうにですね、こんなふうに大きな変化が起きれば危機感を持って行動する人がほとんどだと思います。でも食費が先月より5000円増えたとか、日用品が1000円高くなったとか、あとはまあ光熱費が上がってきたなとか、習い事の費用が少し増えたなっていう感じでですね、一つ一つはまあ物価も上がってるし、今月だけかもしれないし、足りなくなったらボーナスに頼ろうっていう風に流してしまいやすくなるんですよね。これってまだ生活できているからこそ危機として見えにくいんです。でもこの小さな変化が積み重なっていくと、じわじわと家計の余裕がなくなっていきます。そして気づいた時には毎月の収入だけでは足りない、貯金を取り崩さないと生活できなくなったり、予定外の支出があると借り入れに頼らないと回らない、そんな状態になっていることもあるんです。特に子供が大きくなると必要なお金は一気に現実的になっていきます。よくですね、世間では中高生になると教育費が一気に上がると言われていますが、これって実は教育費だけではありません。以前ですね、ウリボーさんの先輩ママたちに教えてもらった内容なんですけれども、例えば部活で必要になるユニフォーム代や遠征費だったり、塾に通い始めた時には月謝だけではなく季節講習代や教材費、他にもですね、受験の度にかかる受験料や交通費、宿泊費、電車やバスで通学する定期代とかですね、あとは最近ではですね、学校で使うタブレットやパソコンの購入費とか、あとはまあ高校生以上になっていくとスマホ代がかかったり、お小遣いも増えていくかと思います。でさらに修学旅行が海外になる学校もありますよね。行き先によっては20万30万円とかかることもあるそうです。なので入学金や制服代のような一度に大きくかかるお金だけではありません。他にも公立か私立かでも違ってきますよね。 こんな風に中学校、高校、大学に進学すると毎月出ていくお金が一気に増えていきます。その時にもし家計に余裕がなかったら、今月は厳しいから無理かも、ごめんねお金がないの、塾は行かせてあげられないかもしれない、進学は諦めてほしい、習い事を続けるのは難しいかも、旅行はまた今度にしようっていう感じで、こういった言葉をですね、お子さんに伝えなければならないこともあるかもしれません。もちろんですね、何でも買ってあげることが正解ではないですし、何でも経験させてあげることが必ずしもいいとも思っていません。我慢を知ることも大事ですよね。でも本当は応援したくて、本当は頑張っているから挑戦させてあげたいのになって思っていたのに、お金だけを理由に諦めさせるしかないっていうのは、ただ家計が苦しいというだけではなく、親としてすごく苦しいことだと思うんですよね。実際に私自身も子供の頃に親から大学への進学を諦めてほしいと言われた経験があります。もちろんですね、親も言いたくて言ったわけではなかったと思いますし、家計の事情もあったと思います。でも頑張っても進める道がないと感じた時の気持ちはですね、今でも心に残っています。この経験から私が感じているのは、お金の問題ってただ買えるか買えないかだけではないなということなんですよね。子供たちがやりたい、挑戦したいという思いを叶えて、将来の選択肢や可能性を広げられることにもつながってくるなと思っています。本当に必要な場面でお金だけを理由に挑戦する前から諦めなくていい家計を作りたい、子供が本気で進みたいと思った時に、まずは一緒に方法を考えられる親でいたい、そんな風に思っています。実際にですね、ウリボーさんからの相談でも、お子さんが高校に進学してから想像していた以上に支出が増えて家計が回らなくなり、それでも旦那さんには言い出せなくて内緒で借り入れをしてしまったという話をですね、もう何人も聞いてきました。もちろんですね、その方たちを責めたいわけではなくて、むしろそこまで一人で抱えていたんだと思うと本当に胸が苦しくなります。家計が足りない、でも旦那さんには言えないし、子供には不安を見せたくない、子供が必要だというものをできるだけ用意してあげたい、そうやってお母さんが一人で何とかしようとして、気づいた時には借り入れが増えて、さらに家計が苦しくなっているということがですね、実際に起きています。だからこそ、足りなくなってから慌てて何とかするのではなく、まだ大丈夫と思えているうちに家計の先を考えておくことが大事なんです。今月も支払えているから大丈夫とか、今はまだ教育費がかかってないから大丈夫とか、子供が小さいからまだ先でいいっていうふうに思うのではなく、子供が高校生になったらどんなお金が必要になるのか、大学や専門学校へ進みたいといった時にどんな準備が必要なのか、今の収入のままで本当にその時を迎えられるのか、ここをですね、早めに知っておくことがとても大切です。ただここまで聞いて怖くなってしまった人もいるかもしれません。今すぐ全部買わなきゃいけないのかなとか、もっと節約しなきゃいけないのかなとか、今から教育費を全部用意しなきゃいけないのかなっていうふうに思ったかもしれませんが、今すぐ大きく変わる必要はありません。いきなり全部を変えようとすると苦しくなりますよね。大事なのは今日小さく方向を変えることです。例えば今日10分だけ自分の理想の暮らしについて考えてみる、収入を増やす方法を一つ調べてみる、NISA や投資について気になっていたことを検索してみる、夫婦でこれから叶えたい未来について話してみる、今まで避けていたお金を増やすという選択肢に向き合ってみる、これだけでもですね、何も変えない毎日から少し流れを変えることができます。ここで一度考えてみてほしいんですけれども、もし今のまま1年経ったら家計の悩みはどうなっていそうですか？もし今のまま3年経ったら子供にかかるお金はどのくらい変わっていそうですか？もし今のまま5年経ったら未来の自分はもっと早く向き合っておけばよかったと思っていないでしょうか？少し怖い質問だと思います。でも未来を変えたいなら一度は向き合ってほしい質問です。 今困っていないことと、この先も大丈夫なことは同じではありません。まだ大丈夫と思える今だからこそできる準備があります。困ってから動くのではなく、困る前に少しずつ整えていく。それが家族を守ることにも、子供の可能性を守ることにも、自分の人生を守ることにもつながっていると思っています。明日の3日目では、頑張っている人ほどハマりやすい落とし穴についてお話しします。真面目な人ほどもっと頑張らなきゃ、もっとちゃんとしなきゃっていうふうに思いやすいんですけれども、実はその考え方が行動を止めてしまうことがあります。明日はそんな頑張り屋さんほど陥りやすい思考の癖と、どうすれば小さく行動を始められるのか、ここを具体的にお話しします。ぜひ明日も受け取ってくださいね。それでは今日の放送は以上になります。次回の音声でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。